ヤシャンのソウルブリッジ。はい、皆さんこんばんは。夢を追いかける人の応援団長、ラジオパーソナリティのヤシャンです。この番組は夢を追いかける人をゲストに招いて、私が人と人、心と心をつなぐ心の架け橋となって、リスナーさんに自分らしく楽しく生きるためのヒントや気づき、笑顔をお届けする番組です。43回目放送のゲストは姿勢予防医学士の油谷亜紀さんです。笑顔が素敵でシャイな亜紀さんにいろいろ聞いていきますので、30分間お付き合いください。ソウルブリッジはご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、広島スタジオからお送りいたします。はい、亜紀さん今日は出ていただいてありがとうございます。早速ですけども、自己紹介をお願いします。
はい、日本姿勢予防医学協会で認定サロン、姿勢予防医学士の資格を持ってます、はい、油谷亜紀と言います。
はい、よろしくお願いします。今日のテーマは、亜紀さんの提案で人生100年時代にしようと思うので、よろしくお願いします。亜紀さん今日、初めてのラジオなんですけどもいかがですか？
心臓が
口
られ
そう。あ、そうなんですか。
昨日まですっかり忘れとったのに。
あ、そうですよね。
ここ座ったらドキドキ。
なんだ、連絡取れなくて
緊張しないように忘れることにしてるんです、はいはい、いつも。
あ、そうなんですか。
はい、はい、
で今日は、緊張してるんだけど、うん、でもまあ全然、まあ、30分なんで、
ヤシャンに喋るつもりで、
はい、よろしくです、はい、普段通り喋っていただいて、はい、で多分ね最後は楽しかったっていう人がほとんどなので、楽しい収録にしたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。でまず最初に、先ほど言われた姿勢予防医学士、
はい、
それで、具体的にはどんな活動をされているかというのを教えていただきたいんですけども。
はい、はい、ハッピーベルトって言って、普通ベルトって言ったら細いベルトをイメージすると思うんですけど、5センチから6センチぐらいある、うん、太めのベルトを使って、はいはい、あ、10センチかな、太めのベルトを使って体に、はい、全身に巻いていって、はい、筋肉を緩めて、緩めた状態で今度は力を入れて自分の力で筋肉と骨をニュートラルで正しい位置へ持っていって姿勢矯正をしていくっていうことをしてます。
はい、
でグループレッスンと最近ちょっとコロナの影響でオンラインも始めて、あと個別レッスンとかをやっていって、自分の体を自分でメンテナンスして、うんうんうん、自分の体の声を聞いていくっていうことをしています。
そうそうそう、なかなかオンラインなかなか出れないんですけども2月やったかな、体験会に行かせてもらって、はい、で最初細い、ベルトありますよね、はい、あれを、何枚も巻くこと で、うん、で姿勢も整うし、うん、で1時間ぐらいでしたっけ、まあ、最初にちょっと説明を受けて、うんうん、1時間ぐらいするとで体がすごく軽くなったし、でまあ、楽になったんですけども、その時僕相談させてもらったのは、うん、で生まれつき僕は猫背で、それでちょっとお腹がポッコリ、はい、してるんですけども、それをまあ昔から直したいなと思ってて、でダイエットとかするんだけど、うん、結局お腹だけはポッコリしてるんですよね、うん、
意外と細いのにお腹だけがポッコリしてる感じが
昔からね
すごいする。
そうそう、多分姿勢の影響なのかなとは思ってたんですけど、で亜紀さん紹介していただいて、でいろいろ、まあ、その時に亜紀さんからメカニズムとか、うん、で治す方法とか教えてもらったんで、それがちょっと、ピッ ったり来たので、それをちょっとこの場で説明をしていただければ、はい、あのいいかなと思うんですけども、
はいはい、矢さんは体とか足もそんな太くないし太ってる感じはないのに、あのお腹がだけが出てる感じ、
うん、そうそう
が多分すごくすると思うんだけど、はいはい、それがあのぽっこりお腹の大体要因が結構反り腰、骨盤が前に前傾して、あのそこに内臓があの正しく乗らずに、うん、斜めになった土台に内臓が落ちてくるっていう、雪崩、はいはい、のように前に落ちてくるっていう状態が出てくるので、それでお腹だけが太ってるわけではなくて、内臓が正しい位置になくて、
で、ね、
潰れて前に押し出されているっていう感じの内臓下垂が起きているっていうのと、はい、あと、反っていると肋骨が開いて来やすくなるんですね、はいはいはい、でそれが長ければ長いほど、はいはいはい、そこで固定をされてしまうので、はいはいはい、その肋骨が開き気味なのがやっぱり肋骨の骨が前に出てきた状態が目立つので、
はいはいはい、
どうしてもその普段下っ腹が出てるっていうのが、はいはいはいはい、肋骨の方からポコって出てるように見えるの で、ね、余計にお腹が出ているように見えるっていう感じです。
だから別にね、あの脂肪がそのいっぱいついてるわけじゃなくて、
そうですね、
でこの間その2月に受けた時に、あの壁にま、はい、っすぐ立ってください、はい、でその反り腰っていうのを見てもらった、あこんだけ反ってるんだと思って、
そうですね、
でもね、あのちゃんとしようとしんどいんですよね。
反ってる癖がついているので、
そうそうそう、ね、それをだから、結局それの姿勢を自分で直すというのが、目的なんですよね。
そうですね、あの人にやってもらうんではなくて、はいはいはい、自分で長年蓄積した癖は自分で直していくっていう、はいはい、
そうですよね。だからね、今まで僕ね、お風呂上がりに、腹筋100回って言って毎日ばっかり続けてたんですよ、
うん、
でも全然お腹だけはあの、
そうそうそう、腹筋100回やっても骨盤立たないので
そうそうそう、そういうことですよね、はい、やり方が間違えてる
いや、それは間違いではないんですけど
それで僕はあの、ゴルフとかダンスをするんですよ、はいはい、でやっぱり体の軸って大事なんですけど、です、ね、でまあ、スクワットの姿勢とか取ったりするんですけど、
はい、
でこの間あのその2月もその、うん、あの軸についてあのいろいろ教えてもらった、
はい、
で今日持っていただいてる、
はい、
これスマイル人形というんでしたっけ。
そう、スマイル君、
はいはいあのブログでよく見 る、はい、見るやつですよね。
黄色い頭のお人形ちゃんです、はい、
これでちょっと説明をちょっと難しいかもしれないですけど、
はい、でもここにお人形ちっちゃいの持ってきたので、
はいはいはい、
ちょっとみんなには映像が見えないと思うんですけど、ね、音声で、
はいは
い、いつも通り伝えますので
は、はいはいはいはい、ありがとうございます、
はい、ではまずここに、はい、黄色い頭があります、はいはい、
ありますね、
でこれの下に、はい、棒があるんですけど、
はいはい、
これが、頭と背筋、はい、背骨ですね、はいはい、だと思ってください、はいはい、でここに赤い棒がたくさんあるんですけど、はいはい、これが体の中の筋肉や筋などと思ってもらったらいいんですけど、でもちろん体の中にさっき言った歪みが発生するんですけど、その歪んだ悪い筋肉もあったり、正しくまだまっすぐな筋肉があったりするんですけど、それが体の中にこう、まあ、混在してますね、
うんうん、
でまあ、前回の時これなかったと思うんですけど、
うんうんうんうん、
これが体の中でバランスを取りながらこういうふうにグラングランしながらバランスを取りながらいつもは歩いているという形なんですけど、そのバランスを取りながら歩いているグラグラしている筋肉とか、まあ、骨を支えているのが筋肉なんですけど、それをまあベルトたった1本でもやしゃん、あの空気椅子の時に1本巻いただけでも楽になったっていうのがあったと思うんですけど、うんうん、たった1本そのグラグラした棒、
うん、
たくさんの棒をこう1本真ん中で締めるだけで少し軸ができます、うんうんうん、で多分みんなイメージしにくいと思うんですが、うんうん、パスタを1本真ん中で縛ってるのがあるじゃないですか、うんうん、それは1本縛ってるだけなのにすごくまっすぐ縦長になるっていうイメージが多分あると思うんですけど、それをベルトをたくさん巻いたら効果がありますよっていうことを言ってるんですが、うん、たくさん巻くっていうと、まあ、1個じゃ心もとないので、
うん、
下の方がまだグラグラするので、うん、そこを巻いてあげると、うん、
はいはい、
このベルトとベルトの間がちょっと強力になってきます、
はいはいはい、
で、よくもっとイメージしやすい感じだと、あの新聞紙とかをくるくる巻いて、
はいはい、
何もせずにそのままパコンって叩いたらポキッと折れるじゃないですか、でもそれをちょっと 補強してやろうと思って、はいはい、ガムテープとかを上からぐるぐるぐるっとぐるぐる巻きにしたら、はいはい、カチカチになって折れなくなるじゃないですか。ベルトもその要領でたくさん巻けば巻くほど、体の中に強靭な軸ができてくるんですよ。だから1本よりも2本、はいはい、2本よりも3本、はいはい、なのであの、はい、私のブログでよくぐるぐる巻きになった
そうそうそう
あのミイラみたいになった写真がよく出てくるんですけど、はいはいはい、それは体の中に軸を作るためにたくさん巻いています。
でそれを、グループレッスンでは、まあ、オンラインとか巻いてでそれで、体操されるんでしたっけ。
はい、それをだからたくさん巻いてあとはですねあの、うん、足の裏も実は効果が現れることが分かって、うん、でそれはあの壁とかにこう、うん、足の裏をしっかりくっつけるんですよね、はいはいはい、でこれ今だったらその足の裏がバラバラなので、はいはいはい、例えばこの棒を立てると立ってくれなくて倒れちゃうんですよね。それを壁や床でトントンと足の裏から整えてあげると今倒れてたのがしっかり立つ、
うん、あ立ちますね、
はい、で、はいはい、これが体の中で起こっているっていうから土台からまず整えて、はいはいはい、で真ん中にしっかり軸を作った後に体に力を入れると筋肉が動いてきてくれて、うん、でその筋肉が動いたことによって普段支えている骨も一緒に動いてきてくれるっていう、う
ん、そ
ういう
ことでそれをまあ、まあ毎日やれば一番いいんですよね、はい、そうやって、ね姿勢を整えていくと、
はい、
いいってことですよね、
はい、
なるほど
でたった1分です、
ね、なかなか、ね、出れなくてでもあれですよねグループレッスンやるとみんなでやるからいいですよね。
そうですねなんか楽しいです。
あ、 ですよ、ねう
ん、あといろんなシェアが声で、そうそうそう
なんか寝てる人もいます
ねいつもね寝るリラックスしすぎて寝る方が
そういうことですよね、はい、あのリラックスするんですよね
体が緩みます。普段緊張している体がベルトを巻くとまっすぐになるので、はいはい、緊張が緩んで、
そういうことですか、
はい、
はははありがとうございます。でこのその姿勢予防に出会ったきっかけは何なんですか。
出会ったきっかけは、うんうん、あの自分が子供を産む前も腰痛はまあちょっとあったんですけど、あの産んでからはもっとひどくなって、
あそうなんだ、
はい、骨盤のあの矯正もせずにそのまま放置してたのもあって、はいはい、でその病院とか整体に行くのがあまり好きじゃない
それは人見知りだから
人見知りもあるけど、まあ、病院はちょっとなんか薬ももらう、痛み止めとか出されるっていうイメージがあるのと、
はいはいはいはい、
整体はなんかこう、まあ、初めましての人で一対一でしてもらうのもちょっとあまり得意じゃないっていうのもあったりとかして、はいはいはい、でセルフケアだったらいつでもできるのいいなっていうのもありながら、で、なんだろう、探していたんですネットサーフィンで、はいはいはい、簡単に痩せれて、はいはい、なんか体が整う方法ないものかと、はいはいはいはい、だから最初はダイエットから入りました。
ダイエットなんですか、
うん、はい、入り口はね、
はいはいはい
はい、そしたら見よったらそのダイエットじゃない効果がたくさんあってっていう。
でそれで行かれてで、何回ぐらい行かれたんですか。
それは本当三好の体験会でもう1回だけ
体験会に行って、でも今そうやって指導されてるじゃないですか、うん、それの今まで行っててで、指導員になろうと思ったなんかきっかけあるんですか。
きっかけは、あのその、1回目があって、うんうん、次の受講が、その1週間ちゃんとやってきてくださいねっていう1週間後だったんですね。でその1週間1回目に行った時にもう、
はい、
もう車を運転して行くのもしんどいぐらいの腰痛で、
で、
でもなんかちょっと騙されたと思って参加するぐらいの気持ちで行ったんですよ。そしたらもうなんか帰りには全然痛くなくて、
そうなんだ、
腰痛が、ですごい体が軽くて、なのでもうで1週間後にまた行った時にすごい体が変わってるのがあって、体重がすごい減ったわけでもないのになんか見た目が痩せたように見えてるのと、うんう
んうんうん、姿勢いいですもんね。
そうですね、
昔から姿勢は良かった。
悪いですよそれでヤシャンぐらい反っとったもん。
どんだけ悪いんだ
ろうすごいあの壁に立った時 の、 あの隙間が、
はいはいはい、
本当に手がね2本ぐらい入るぐらいの貫通っぷりで、
今めっちゃいいですよね姿勢ね。あ、続けよう続けよう ちょっと15分になったんで、はい、ちょっと休憩を挟んで、また後半いろいろ聞いていきます。
はい、
はい、今日のゲストは姿勢予防医学士の油谷亜紀さんです。後半もいろいろ聞いていきますのでよろしくお願いします。で、前半はいろいろお聞きしたんですけども、で、まあ、今までにそのセルフケアの姿勢の指導をされて一番印象に残った人ってどんな人か教えていただきたいんですけども。
はい、
はい、
姿勢予防医学士じゃなくてセルフケア姿勢指導士っていうのがその前に1個あるんですけど、
はいはいはい、
それになってから、その資格を取ってから、はい、インターネットからの初めてのお客様で、
うんうん、
石田正美ちゃんという方がいて、
はいはい、
で、その方が今講師までなってくれちゃったんですけど、
うん、そうなんだ、
うん、その正美ちゃんも、もう私ぐらいすごい反り腰で、
あ、そうなんです
か、お尻がすごい飛び出てて、
はいはいはい、
でそのために腰痛がひどくて、
はいはい、
靴下も自分で履けないぐらいの腰痛で、でも今はもう自分で靴下も履けるし、うんうんうん、腰も痛くなくなって、うんうん、ですっごい便秘気味だったのが、
はいはいはい、
便秘も治って、
はいはい、
で体もすごい柔らかくなって、はいはい、もう良かったわって今すごい言ってくれていて、
僕は1回だけやったかなオンラインテストを受けたんですけど、はい、その時におられた人でしたっけ。
はい、いました、いました。
ですよね、
うん、
は
あ
は
あ、あの時にも、はいはい、多分足の裏を伸ばすので上に足を上げるじゃないですか、
はいはいはい、
あれでみんなこう持てないからタオルで引っ張ってみたりするのを、足の裏が持てるようになるぐらいまでなったんですよ。
あ、そういうこと。
最初は全然、
あ、そう、あ、すごいよね。でもだから、毎回、出られた人、男の人おられましたよね。
あ、浩二さん、
浩二さんですよね、うん、あの人も全然変わった。
浩二さんもすごい変わってきて、はい、さっきの足が持てるようになってきた、
うんうんうん、あそうだ。
あとなんか肋骨がね収まってきて、ね、なんかこうやって触るのが楽しいらしいです。
そうなんだ、
はい。
火曜日はねちょっとコンサルあるし、木曜日はダンスがある。
シャも参加して
そうそうそうそうそうしようと思うんだけど、しますします、
はい。
で、ちょっと話が変わるんですけども、はい、アクさんで小さい頃ってどんな子供だったんですか。
ちっちゃい頃は、うん、もうめっちゃ太っとったよ。
あ、そうなんだ、
うん、
太っとったの。
太っとって太っとるのがコンプレックスだったのもあるけど。
そうなんだ、うん、
でも男の子と一緒にめっちゃ走り回るやんちゃな子でした。
あ、そういうことですか。
で、そんな頃は、子供が大好きだけ、
はいはい、
うん、将来のビジョンが2個あって、
はいはい、
なんか働いてバリバリキャリアウーマンをするしたいなって思う方か、その子供を早く産んで早く自分の子供が見たくて、2つのビジョンがあって、結局早く産んじゃったんですけど。
あ、そうです。いつぐらいに産まれた。
結婚は21だったんですけど、
はいはいはい、
まあ、ちょっと遊ぼうかなって言って、はいはいはい、子供産んだのはまあ24なんです。そんなに早くもないけど、
でも最近
にしては早いよ、ね、最近には早いです、うん、友達の中では1番か2番ぐらいの、
は
い
はい、で今はどれぐらい、中学生でしょ。
子供ですか。
中学生ちゃいわ。ちゃわちゃわ。小学生。
中2の男の子と小6の女の子が。
そうなんだ、うん、そんなでかいですか。
はい、大きいです。
え、なんかチビ怪獣っていつも言われてますよね。
チビ怪獣、ね、子供って寝てるときは天使なのに起きたら怪獣。
あ、そういうこと。そういうこと。あ、そうなんだ。
でっかいのとちっちゃいのって言ってます。あ、
それで、ちょっとこのアキさんの人生についてお聞きしたいんですけども、
はい、
今までその人生のターニングポイント、うん、まあ、出来事とか出会いとかそういうのあります。
あ、まあ、子供の頃から両親が途中から共働きもあったし、うんうん、あと自営業になったのもあって、
はい、
なんか自分でもなんかやりたいなっていうのは美女の中にあったんですね。
ちょっと前からあったんですね、
うん、あって、はいはい、で、まあ、それ早く結婚しちゃったので、
うんうん、
まず子育てが終わるまではそれができないので、子育てをやりながらなんか 自分に合ったことがやりたいなと思ってて、はいはいはい、雑貨屋さんとか工作教室とかいろいろあるんですけど、で、結局その途中でこのプラスムーブっていうベルトに出会ってしまったので、なんかこれが軸になったらいいなと思って。
ね、軸になるよね、はい、すごいよね。あとあれですよね、小さい時におばあちゃんが、うん、はい、あのなんか 病気されたんですよね。
そうですね、あの脳腫瘍、
はいはいはい、
で、
はい、
脳のてっぺんじゃなくて耳の後ろの辺の脳腫瘍で、はいはい、そこが神経がとても集まっている場所だったらしくて、
はい、
手術して半年ぐらいはもう面会謝絶のような感じで、うん、帰ってきたらもう右半身麻痺だったんですよね。
うん、あ、そういうこと、
はい
はいはいはい、
で寝たきりではなかったんだけど、はいはいはい、帰ってきた時は、まあ、最終的には寝たきりになっちゃって。
あ、そうなんだ。あ、最終的には寝たきり。
そうですね、
はいはいはい、でその時あれですよね、リハビリとかやられたんだけど。
そう、帰ってきた時はあの家の前の道をね、
うんうんうん、
リハビリして散歩したりとかしてたんだけど、
はいはいはい、
だんだんできなくなったりしましたね。
だんだんできなくなって、でもちろんね、おばあちゃんもいるんですけど、やっぱり動けないと、うん、なんか自分がなんかね、精神的にちょっと辛いのかなというふうに思うんですけど。
そうですね、なんかおばあちゃんはどっちかというと外に買い物しに行ったりとか、はいはいはいはい、人に会いに行くのが大好きだったので、はいはいはいはい、まずそれができなくなっちゃったのがありますよね、
はいはいはい、
でそれでもまあ毎日歩いてたので、
うんうんうん、
あの買い物に行っても、はいはい、まあ、自分でなんか買い売り場に行ったりとかはできたんだけど、はいはいはいはい、それがだんだんしんどくなってくると、
はいはい、
歩かない、リハビリしようよっても外に出なくなって、それが繰り返されると今度歩けなくなって、
うんうん、結局ね、
でそうそう、歩けないので出かけるときは車椅子に乗ってたんですけど、
はいはいはい、
それに頼ると今度もう全然歩けなくなってきて、
そうなんだよね、
で最終的に、
はいはい、
トイレは一人で歩いていくことが多かったんだけど、うんうん、それもできなくなってきて、うん、部屋にポータブルトイレを置いたりとか。ああ、
そうなんだ。
そうなんですよ、してて、
で、あきさんがあのおばあちゃんの面倒、
うん、だから昼間にいない時とかはトイレに呼ばれたりとかもあったし、
ああ、そういうこと？
そう、あとはご飯を出したりとか、喉をあの気管支切開してたので、
ああ、そういうこと
ね、細かいご飯じゃないと食べれないとか。
そういうこと、大変だったんだ。へー、だから、今回のテーマで人生100年時代って言われるじゃないですか、うん、はい、でも、まあ、健康でね、ずっと、まあね、100年過ごせればいいんだけど、例えばその60、まあ、60とあれか、まあ、70、80 で、
うん、
で歩けなくなった、 でもまあ寿命はあと20年あるとしたら辛いですよね。
ですね、
それをあのいろいろ考えておられるんですよね、秋さんはね。
そうですね、なんかおばあちゃんが結局、歩けなくなって、もう栄養も摂取できなくなって、
はいはい、
病院に入院することになって、そこから施設に移ったんですけど、それが多分私が中学校1年生とかあれくらいなんですよ、
うんう
ん、でおばあちゃんが亡くなったのが子供が生まれてからなので、うもう20年ぐらいは施設にいたんですよね、
はいはいはいはい、
だから寿命が長くても動けなくて、
うん、
どこにも行けなくて、
はい
はい、で、まあ、自分のこともあんまりわからなくなって、はいはいはい、生かされる20年と、はいはいはい、その健康で歩けて、うん、食べれて、うん、で最後まで家に入れるっていう20年はどっちがいいのかなっていう、
ぽっくり死にたいです
よね。そうでしょ、家で元気でコテと昨日しんどったわっていうのが一番みんな理想だと思うんですよね。だからそれをなんかこう大事にするためにも自分の体のメンテナンスが大事なんじゃないかなと。
健康なうちにメンテ。
そうですね、
だから、ね、僕みたいに歪んでたらちゃんと治せよっていう話ですよね。
体が整うと内臓も正常な動きをしてくれるので。
そういうことだよね。そういうことだよね。
内臓が正常に動かないとやっぱり病気にもなりにくいし、代謝も悪くなるしっていう、体の不活性化が起こるので。
あ、そういうことね。
はいはいはい、
僕ね、あの8年前に心の病気をして、うん、4年間、まあ、回復するのにかかって、その時に、まあ、心と体って一体、
はい、
でやっぱり心が病んでいくと体も病んでいくっていうか。なので、まあ、そういう意味で心と体は一体で、僕ね、あの車で例えるんですよ。で心って まあ、運転みたいなもんで自分でコントロールしないといけない、うん、で、まあ、体って車体みたいなものでだちゃんとメンテナンスしないと壊れちゃうよっていう話で、うん、ちゃんと体も、ちゃんと整える。でこの間あのマミさん、はい、ご存知のようにマミさんに出てもらって、うん、で体って食べてるものでできてますよという話があって、まあ、そういうものもあるし、で、で秋さんみたいにそういう姿勢をちゃんと整えて、まあ、それが内臓の負担を減らすとかそういう話も あるんですよね、はい、そういう面で健康に過ごしましょうということなんですよね、はい、で、まあ、僕はですねまあ、そういうふうに考えてるんですけど、秋さんは、その100年時代と言われてるんですけども、秋さん その夢を教えていただきたいんですけども、うん、夢
は、これで体を整えながら、はいはい、子供が大好きなのと、はいはいはい、あとおじいちゃん子だったので、はいはいはい、おじいちゃんの後ろずっとついて歩いて、はいはいはい、膝の上に乗るような子だったので、
はいはいはい、
その最近こう帰ってもお母さんとお父さんがいないとか、あとは一人暮らしのお年寄りの方が多いので、はいはいはい、みんなが集まれる場所があったらいいなって思っているの で、
ね、
そういう場所を作って、はいはい、でなんかみんなで物が作れたりとか。
あきさんあれですよね、物作りすごいもんね。フェイスブックで見ると、
はい、
グラスにちゃん、はい、
絵を彫ります、
絵を彫ったりとか、はい。あれ人形さんですか、え折り紙なんかな、
あ折り紙ですあれ、
あれすごい、ね、今
の鬼滅の刃のね、
ああいうのだから得意なんだ、
ああいうの作ってると、
はいはい、
あのストレス発散
あとあれだよね、それで子ども教室をやってたよね、
はい、工作教室をね、ああのコロナで待機児童じゃないけど、はいはいはい、あのお休みの子どもたちに向けて、はいはいはい、オンラインでやりました、
はいはい、だからそういうのをもう、まあ、将来的にやって、で子供も来れるし、
そう大人の方も来れるし、あとはまあなんかこう子育て悩んでるお母さんも飛び入りで入ってきて、はいはい、みんなに面倒見てもらって、は
い
はい、お母さんは誰かに聞いてもらうとか、
な
んかそういう、みんなが来れる場所が作りたいなと、
作りたいと思うんですよね、はい、ありがとうございます。もう27分になって時間がなくなってきたので、はい、ちょっとエンディングに行きたいと思います、はい、はい、ですね、この放送が、8月の第3週で、再放送は8月22日で、ちょうど8月22日は、まるっと感謝祭が、西区民文化センターでありますよね。
23だよ、や
っしょ。あ、23やったっけ。
そうだよ。
だから、22がこの放送だから、
はい、
あ、そうか、土曜日か。
そうだね、みんな来てください。
そう日曜日、そうね、日曜日だよね。
はい、
だから22が再放送だから、はい、23時で次の日だよね。はい、あ、だから出展されるんですよね。
はい、出展します、はい、体が軽くなる空気椅子で。
あ、そういうことですね。あ、はい、僕もね、だから奥さんと行くんでしょ。
あ、奥さんにやってもらおう。
ありがとうございます。横川駅歩いて2分ぐらいなんで、広島駅から2つ、ね、駅行けば横川駅で歩いて2分のところに、
はい、
西、
区
民文化センターがありますので、ぜひぜひ皆さんも、行ってください。今日はどうでしたか。もう終わりなんですけど
大丈夫だった。
あ、大丈夫だったでしょ。はいはい、今日は、姿勢予防医学士の油谷亜紀さんをゲストに招いて、人生100年時代というテーマでお話をお聞きしました。土曜夜9時はスマホを片手にヤッシャンのソウルブリッジ、また聞いてください。それでは楽しい週末をお過ごしください。じゃ一緒に、
はい、
バイバ
ー
イ。ありがとうございました。
そこで化石になる流れてる静かに歴史になる